春が近づいてきたのでおじゃるか。
まだまだ春遠からじでおじゃるよ。
これ
何
週末また雪とか言ってますよ。
日曜日は寒いって言ってますね。
もうやめようよ。
でもね、来週火曜日ぐらいには暖かくなるそうですよ。
もう来週火曜日もう2月の末だからね。
そうそう、もう3月だからね。
そう、もう3月だからそりゃそうなってもらわないと。
もう春ですね。
よく言う、こんなに寒かったら8月どんだけ寒いかみたいな話と一緒
ですよ。コテコテですや
ん。はい、コテコテなパターンと一緒ですよ。
はい、
もうだからね、
はい、そんな感じですよ。もう
どうですか最近は。
どうですかって、まあ波があって、仕事には今ちょうどちょっと佳境でね、ドタバタしとるんです
よ。中国なのか。
中国じゃねえよ。
佳境じゃないのか。佳境じゃないのか。
佳境じゃねえんだよ。
そうか、びっくりした。
はい、山場山場。
ああ、そうなんですか、は
い。まあでも、今週いっぱい忙しいけど、うん、来週からは1週間ぐらい多分暇で、そのままずるずると1年が終わっていくパターンですね、僕の仕事は。
まあでもその暇になっても、はい、どうせ芝居やったりするんでしょう。
そう、また4月にお芝居をやるんでね。
バカじゃないの。
なんでやねん、
芝居ばっかりやりやがって。
ね、劇団って名乗ってるからには、芝居をやらないとダメなんですよ。
そうだね、定期的にやらないところはあるじゃないですか。
そうそう、ずっと名乗って劇団員から金だけ取って、うん、本公演やらない劇団って潰れたらいいと思う。
いや、潰れたらいいね、
正直。
これはね、もう暴言と言われても仕方ないですけど、はい、潰れたらいいと思います。
そうですよ、芝居やらない劇団は劇団じゃないです
からね。そうですね、
はい。
ただ飲んでるだけでしょ。飲むことさえもしなかったら
もう、うん、集まりもしないんじゃない
か。あ、じゃあもうダメだな、うん、それはもうあれでしょ、あなたの一頭の牛を買いませんかって言って金だけ取って
そうそう、
ね、牛なんてどこにもいなかったみたいなもんでしょ、
うん、なんかそういうなんかこうなんすか、金塊詐欺みたいなね。
そうですね、近いね、うん、近いものがありますね。
そうそう、もう作家が書けませんって言うんだったら、でもね、書けないときは書けないらしいですよ。僕は書けないことないんですけども。
とかね、書けなかったらさ、人ってやればいいじゃない、うん。
まあね、解散したらいいのにとか思うんやけども。
いや解散しなく、だから、うん、もう別にね、鴻上尚史の本やっても、野田秀樹の本やっても、劇団は劇団なわけだから、
そうそう、
やればいいじゃない。別に名作っちゅうものがあるんだから。
そうそう。
それ落語家と一緒ですよ。
そう、落語家はだってネタがなくなりませんからね。
落語家はずっと積み上げてきた古典をやり続けて、うん、で、新作を入れて、うん、その新作を弟子がやったらまた古典になっていくわけじゃない。
そうそうそう、まああんまりなりませんけどね、新作落語は、ね、
あれどうなの。でも弟子がやっていくべきじゃねえのかなと思うんだけどね。
そう、だからこう文珍師匠とかもね、
うん、
創作をやるわけじゃないですか。
文珍師匠とかもそうですよね。
そうそうそう、うん、弟子に下ろしたらええと思うねんけど、
いや絶対そうだと思う、ね、
やりたがらないですよね。
それは弟子がやりたがらないのか、やらせたくないのか、どっちなのか。
多分ね、書くタイプの落語家さんはやらせたくないんだと思う。
お前も書けってこと、うん、でもあんたのやってきた古典は、
うん、
先人がそうやって下ろしてきたから今あるわけじゃないの。
そうですよ。
だから、
まあ、この世にもやっぱりまだ落語作家みたいな人もいるじゃないですか。
まあそうですよ。
あの人の落語が面白いかどうか僕知りませんけれども、
うん、いやだからね、それ漫才でもそうですよ、
はい、うん、古典漫才はでもね、やってるんやろうか。たまに見ますよね。
本当？見ないよ。だから阪神巨人のネタを誰かがやってるってないでしょ。
いや、
あるの？
ね、もっと古い人らのネタを別の人がやってるのは見たことある。
だから例えば、円達アチャコの早慶戦を今の何かに照らし合わせてやるとか、
うん、はいはい、
いうことはできるわけだ。
そうそうそう、やろうと思ったらできるし、やってるのは見たことあるから、多分お勉強なんでしょうね、う
ん、まあもちろんそうですけど、
お勉強でやってて別に自分らの持ちネタにしたいというわけでは多分ないんだろうけど、
本芸とは違うのかもしれない、
ね、うん、そういう余興みたいなのを見たのかな。
いや俺だからお芝居も、うん、もうまあそうやってやってる学生劇団とかも多いけど、ね、別に自分ところのにこだわらずに、
うん、
書けないならやればいいじゃない
ちょか再演したらええと思うねんけどもね。
再演も大きいね。再演はやるべきだね、
うん、再演はね、お客さん入らないって言うんだけれども入るよね、普通に
入る。
だって新作やったって 再演やったって同じ人が書いてるんやったら同じような内容じゃないですか。
というか再演したら客が入らないところは、
うん、
初演を新たにやっても客は入らないよ
ほら
暴言だと言われてもいい今日は
その通りや。
そう
その通りなんですよ。うちもずっと新作でやってるけれども再演やっても客は変わんないんですよ。
いやだからねいつも言いますけど、う
ん、
いつも言いますけど、
はい、
やっぱり小劇場とか、まあ、俺がやってるアイドルライブでもそうですけど、う
ん、
結局ね同じお客さんがずっと移動してるだけでは、
うん、
何の発展もしないわけですよ。
そうですよ。
で一番いかんのは、
はい、
あこの間岩橋さんうちの芝居見に来てくれたから、うん、オリゴ糖の芝居も見に行こうっていうこの互助会が一番いかんと思うのよ。
でもねそれで繋いでるんですよ。
そうですよ分かってる分かってる。だからここは大事な根幹なので、
そうそう
別にこれをやめろって言ってるわけじゃないの、
うんはい、
これが7割8割9割の劇団がめちゃくちゃ多いじゃないの結局客演が連れてくるお客さんが何人いるかっていう話になってくるでしょ。
そうなんですよ、
うん、じゃあこの間ライブやりましてね、
はい、
12組ですよ、
はい、
12組の
出演者
が、まあ言ったら出演者1組1組が10人呼べば120人なわけですよ。
そうですよね。
普通
に足し算すればそうなるんですよ、
ね、普通に儲けが出る人数ですよ、
はい、
B コードでやってる限りは。
そうですよね。 B コードぐらいやったら
120人
もう入るが120人マスコは。
いやあのまあどうせ入れ替わるからね。
あ入れ替わりね。
あそうかそうか。昼からずっと夜までやってるから、ね、途中で帰る人も途中から来る人もいるから、
はいはいはい、
入れ替わるんでまあでもギチギチ詰めたら120人いっぱい入りますよあそこ。
そうかそ
んなぐらいか。入ります。オールスタンディングなら。
はいはい、あスタンディングなら、
ね。うん。だけれどもそのなんていうの。その10人が呼べないわけですよ。12組が10人を呼べないわけです。
そうそうそう。でもそんなもんですよ。
だから、
はい、
対バンライブっていうのは、うん、いいのはこうお互いに見たときに、
はい、
あそこもいいから今度はこっちがやったとき
にこっちも見に行こうっていうお客さんをね。
そう。これは互助会じゃないのよ。お客さんだから、
うん。そうそうそうそう。自分たちじゃないからね。
そう。だから結構あるのはプロデュース公演とかやるならば合同公演とかは年に何回でもいいから、
はいはい、
まあ仲のいい劇団でも遠い劇団でもいいから1年に1回くらいやるのはいいかもしれないなと思います、
ね。まあ、1年に1回もやったら疲弊しますけどね。
そうだね。だ
って普通の劇団1年に1回も公演やらない
し。あらまあ
うちはコンスタントに年2回って決めてやってるから。
すごいな。
こんな劇団はもう関西でも稀ですよ。
ちょっともう1回ぐらいこう合同やろうよ。
どこと、
メイ。
メイはな、メイとはやりたいねんけども。
いや、だから、同じネタじゃなくて、こう、2つ。
ああ、2本立て、
ね。2本立てみたいな。
ああ、そうね。そうそう、そうい
う、ね。短編2本立てと。一緒にやるとね、絶対、殴り合いになるから、最後。
そうそう、そうなの、喧嘩になる
の。どんなに仲良くても殴り合いになるから。
大体ね、スタッフを共有して使うと、スタッフの方向性もあるから、
そうだね。
大体揉める。
そう、だからメイさんとかね。まあ、あるじゃないの。まあ、
まあ、ちょっと、ノリのあるようなね。
ノリのあるところやって、ね、そこから徐々にあんまり知らないところと、年一こう付き合っていくと、
はい、
お客さんのこう交流と入れ替わりが起こるから、
うん、うちはもう年寄り劇団だから、
知ってる。
若いところと組まなきゃいけない
んだ
け
ど。いいね。
若いところはうちとは遊んでくんないわけよ。
若いところを知らないからな、俺も。
そうそう。知らないからね、まず問題は。
知らない。
うん、あとは、全く方向性が違う、こう、若月くんのところがね、
い
いところ組んでやるのは面白そう
だよね。いいね。
やるならそうするね。
いいね。若月咲夜のところはいいんじゃないの、
うん、うん、そう。あそこはね、多分やってることあんま変わんないから、変わんないというか、方向性というか、やってる内容全く違うんだけども、
うんうんうんうん、
芝居に対するアプローチがあんまり違わないから、
あ
若月くんとは結構仲良くやってるので、
いい
ちょっと一緒に遊びませんって言って遊んでくれると思うのよ。
いいじゃないの。
そうそう。
だから
それも模索しつつ、今日はこんな話ばっかりですか？
いや、知らないよ。別に何の話でもいいよ。今日はあなたの奥様がね、
そうそう、
いたらフィギュアスケートの話を しようと思ってた。
ああ、そう、奥様が、ね、
いないんです
よ、ね。フィギュア好きなんだけれども、奥様はちょっと今日残業が厳しくてね、この収録に。
俺もね、残業が厳しくてね。
残業も厳しいわけですよ。
厳しいよ。
我々の年頃は。
結構濡らしちゃうわけ。
後で、あってこう。
あってなるし、飛ばしたものが飛び散るんですよ。
はい。狙いが定まらないわけですよ。う
ん、いや、普通に出してるんだけど、最後に振った時のがビャーって飛び散って。
振るやつね。
振る時に残尿が飛び散るわけです。
振る時に、こう、まあ、こんな話でしょうがないですけども、はい、チッコの上ぐっと押さえると、
上とね、下のね、アリの戸渡りをギュッとやるといいとか、
そうそう、残尿をね、絞り切らないと。あそこに 溜まった分の残量が出るわけですよ、後でね。
頑張ってみます。
後山のようにニョロッと出るわけです
よ。後山ってなんだよ。貝原雄山みたいに言うな。
いやいや、子供を産んだ後にこう胎盤が出るじゃないですか。出るじゃないですけど、僕ら出しませんけどもね。
俺ら出したこともなければ、これから出す予定もねえわ。
女子っていうのはそういうのが出るそうじゃないですか。
出るんですね。
出産はでもさすがに僕全然立ち会ったことないから。
そうだね、俺もないね。
うん、だって、
神秘です、
ね、身近で出産がないですからね。
ないですね。
うん、お姉さんとかの出産ちょっと見せてよってわけにもいかないじゃないですか。
ないね、
うん。うん。そうなんです。知り合いとかの出産も見せてくれないじゃないですか。
うん、ないね。
うん。
我らが女子ならまだしもね。
そうそう、おっさんですからね。
おっさんが見に来て、キャーってなるよね。
おっさん見に来る。でも出産は結構ね、我々の方が引くらしいですから、
男子。あ、そうらしいよ。倒れるとか言うもんね。
う
ん、
血も出るしね。
うえーってなるらしいしね。
そうそう、ハサミでチョキンと切ったりとかするから、そう結構ショッキングらしいというのを聞いて、もう、ただでさえ血見るのが怖いわけじゃないですか。
やめた方がいいよ。
うん。だからまあ出産に立ち会う気はないな。だから冠婚葬祭はやるじゃないですか、
うんうんうん、
結婚式も行くし葬式も行くし。
そうだね、亡くなった人意外とだからご遺体は見るんだよね、
う
ん、
そう、死んでる人はよく見るわけですよ、
まあ、よくも見ねえけど
年に何回かだって行くでしょ。
まあまあそうだね、
この年になったら。
まあそうだね、
先輩とかがボコボコ死んでいくわけじゃないです
か。ボコボコって言うなよ。俺もその追い先長くないの。
そうそう、もうぼちぼち親クラスにお声がかかる時期じゃないですか。
まあうちは片親もう亡くなってるからね。
親父はね、うちはねちょっと前にじいさん亡くなって、親父おかんはまだ元気なんですよ。
じいさん長生きだったんだね。
じいさん92ぐらいまで生きてて、
素晴らしいじゃないか。
すごいいい死にっぷりだったわけですよ。
そうなの。
そうそうそう、じいさんだからこう結構最後までピンシャンしてて、うろうろ、うん、毎日散歩してて、うん、うろうろ歩き回ってるわけですよ、うんうんうんうん。で、ある朝起きてきて、
うん、
で、朝ごはん食べよう言うて、
うん、
そのままコロッと行ったの。
いや、もうそれがいいよね。
そう、これが一番いいらしいです。だから寝てる間に死んじゃうと、
うん、
あの変死になっちゃうから、警察呼ばなきゃいけないんだけども、うん、いっぺん起きてきてからコロッと行ったんやったら、うんうん、それはもう自然死だから。ま
あ、心臓発作とかね、脳死とかあるんだろうけど、
うん、警察も呼ばなくて済んだし、
そんなに苦しまなくてね。
そう、本人もなんか寝るようにコロンと行っちゃったらしくて、
ね。うちのばあさんは入院中に、
うん、
なんかベッドから落ちた、落ちた拍子なのか、俺も詳しく知らないんだけど、
うん、
で変死扱いになって病院なのにな
るでしょう。
なったのよ。結構大変だったらしいよ。
面倒くさいんですよね。
結構大変だった
らしい。これから死ぬ人らもうそういうところきちっと、ね、気をつけて死んでいってもらわないと困りますよね。
そんな準備できないんだって。
こればっかりはねできないそうですね。
でコロッと死にたいとか、そうそう、もう苦しまなくて死にたいっつって、
うん、
病気になったら、うん、やっぱり生きたくなるって。
なると思うのよ。
なるよ。
もう最後の最後までこうしがみつきたいわけじゃないですか。
もういいわと、もう延命装置やめてくれと、
うん、
がんになったらもう抗がん剤もやめてすぐ死にたいとか、
うん、
で抗がん剤の方がしんどいっていうしね。
らしいですね。でもがんも痛いそうです
よ。がんも痛いけれども抗がん剤で苦しむっていうのもあるから、はいはい、でもそれが嫌だってやめたところですぐ死ねないわけじゃないか。
らしいですね。聞くだに
やっぱり行きたいってなるでしょ、う
ん、めいりますよ気が。
でも行きたいってなってるうちはね、
うん、
まあいいんじゃないの。
まあ、死にたいというよりはいいんでしょうけどね。
まあね、もう外してくれっていうのも聞きますのでね。
うん、自分で取っちゃうっていう人もいるらしいですからね、動く人は。
そうですな、
うん、もうだってこんな話今日は
知らないよ。知らないやでそういう風になるんだもん。
ちょっとめいってるのかな。いかんな。
君めいってるんじゃないの。
ちょっとね、いやだから昨日今日とちょっと忙しかったよ、めちゃめちゃ仕事がね。朝も早起
きてね。だってもうフェイスブックにいきなり、
うん、
太陽も出ていない時間から出勤するのってメイルよねっていうのがメイルは。
だってメイったんだもん。
毎日そうなんだよ俺は。
それはそういう仕事だからしょうがないじゃん。
いや仕方ないとかじゃなくて。そんなことでメイってたら、うん、いちいち生きていけないですよ。
だって普段は日がちょうど出るぐらいで、まあ、まあ今日もすがすがしい一日だ、にゃーって言って
る。にゃーって言ってるからダメなんじゃない
の。にゃーがダメか。
普段からにゃーにゃー言ってるから、
はい、
いざという時にメイるわけですよ。
なるほど。お、なるほど。ちょっと説得力ある。そう。ねえわ。
ないか。そうか。でもね、メイるなぁと、
うん、
メイるなぁと思って書いた時点でメイるからやめといた方がいいよ。
ああ、言霊ってやつですよね。
言霊です。うん、いや、もう、とにかくから元気でも元気がいいですよ。
ああ、それはね、いつも気をつけてるんやけど、今日はちょっと朝しんどくてね、ついついね、
まあまあまあ、ポロッとね、そうだね、
ポロッと出ちゃいましたよ。
ツイッターで何か書いてるやつを発見してイラッとすることとか
ありますけど、
ね、ありますよ、
はい、ネガティブな人もいますけども、ね、
仕事しててもね、うん、ネットしててもね、知らない間にブロックしてるやつとかいてね、
まあまあまあ、
でブロックしたことも忘れてるんだろうなとか思うと余計腹が立つっていうね。
存在忘れられてるんですよ。
存在忘れられてるのかとか本当腹立つけど、
まあ、しょうがない
しょうがないじゃない
そうそう、
だからそういうことをいちいち書かないのよ、
はいはい、
まず
はいはい
はいはいじゃねえ
まあ今日はでもね、はい、仕事が一段落しましたのでね、
いいじゃないですか、
はい、まあ、まあまあまだまだ忙しいですけれども、でもちょっと春の兆しというかね、
お
追い先というかね、
追い先って言ったらいきなりメールだろ
ちょっと先々がね、少しあの希望がね見えてきましたんで、
いやでもね、うん、あの冬はね鬱とかになりやすいって言うんで、やっぱり
まあね、
寒いと人間ね、うん、よろしくないらしい
よ。そうなの、動くの億劫なのよね。
いや俺的には暑い方がメイルけどね、
お父さんはね、
うん、体がこんなんだから、
そう普段からそういう肉の鎧を着てるからですよ。
肉の鎧な、この鎧大変なんだから、
ね、脱げないんですか、
脱げないですね脱げないですね
脱げないですからね、
この鎧の中がもうほとんど空気みたいになってるね、うん、もう鋼の錬金術師の弟みたいになってるわけではないので、
みっちり詰まってる
もんね、みっちり詰まってるから、うん、あのカラカラになりたいよ僕も、鎧だけになりたいわそれなら、
そうですね、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
まあオリンピックやってますけどね。
オリンピック見てますか？
あんまり、
うん、僕もね、まあ本当にかわいそうなぐらい、自分がかわいそうになるぐらい興味がなくてね。
あなたは特に興味ないよね。
ないんですよ。
いや俺はね、そんなに興味なかったわけじゃないというか、まあフィギュアスケートも好きだし、
はいはいはいはい、
あれなんだけど、なんかタイミングが合わないんですよ。
それはあの時間帯がちょうど、
時間帯的にタイミング合わないのもそうだし、うん、多分自分の気持ち的なものとかもあると思う、
ね、なるほどなるほど。
で、あのなんかラジオの編集作業もあるしさ、
はいはい、
取りだめた他の録音録画もあるじゃないか。
そうね、そういうの消化しないとね。
そう、それを見てるとさ、いちいちオリンピックは見てられないわけです。
なるほど。
ただやっぱりついてたりとか、
うん、
あのニュースとかでやったりするから、ああそういう結果だったんだなと。
なるほど。
見たりするわけ。
冬のオリンピックはね、なんか楽しめなくてね。
うん、何が嫌なんだよ。
嫌というかね、なんか、はい、真剣に競技してるように思えなくて。
いやいや、真剣に競技してるよ、
してるんでしょうけども、遊んでるように見えるんですよね、
はい、何フィギュアスケートをディスってるのか。
いや、フィギュアはね、
奥さん好きの
奥さんにこう教育されたので、なんとなく分かってきたんやけども、他のだからこうピョーンとか跳ねたりしてるやつとかあるじゃないですか、うん、モーグルみたいなんとか、何チ
ューブとか、モーグルね、モーグルね、あのハーフパイプね、
ハーフパイプとか、あとなんかいろいろこうスキーみたいなシャッシャッシャッってるのあるじゃないですか、うん、あれが真剣にタイムを競ってるように見えないんですよ。
あのね、まあまあ命がけだよ、どれもこれも。
死ぬと思うねんけども。
死ぬよ、だって空中でくるくるくるくるね、にゃんこ先生じゃないんだから、
うん、にゃんパラリンじゃない、
いや、にゃんこ先生ばりに回るからね、あの人たち。
回ってますよね、回ってるんだけど、その回ってるのがね、なんかあんますごいと思えなくて。
ああ、そうなんだ。
だからスキージャンプにしても何にしても、なんか遊んでんじゃねえのかな、うん、この人らと思って、あんまりね、真剣に見れてないんですよね。
スキージャンプってね、まあジャンプって言っても、まあ落ちてるわけじゃない。
はいはい。
上に飛んでいくわけないんだから。
そう、上には絶対上がらない
ですからね。ビューって行ってビュンって上に飛ぶわけじゃなくて、はい、まあ映像見てると上に飛んでるみたいに見えるけど、
見えるけど
落ちてき
て、落ちてる
だからね。だからモモンガだよ、モモンガ。
まあね。
で、 こう山の、まあ、稜線というかコースに沿って、はい、K 点っていうのがあって、その K 点から先はほぼ平坦なわけだ、
はい、あそうなの、
そう、うんうん、だからなだらかに平、
あ最後の部分ね、
最後の部分、はいはいはい、でこの K 点を越えると危険だって、
危険の K なの、
危険の K かどうか分かんないけどそれは知らないよ。ただこの K 点を越えるとさ、うん、だって斜めにだからランディングできるけど、はい、ほぼ平行だからドンって落ちるじゃん、
う
ん、
そうですね、危ないですね、
そうだから危ないよっていうところをえらく超えてきたりするから、
今はね、
もうちょっと
長く
すればいい、そうもうちょっと長くすればいいんじゃないかと俺もずっと思ってんだよラージヒルなんか特に、
そうですよね、
100何メートルのところに K 点っていうのがあって120メートルとか、
何十メートルですかね今飛ぶのね、
飛んだりするから、はい、もうちょっと伸ばしたらいいんじゃないかとは思っていますが、うん、でも本当あの、まあ、もちろんね、その夏のオリンピックでも危ないものは危ないと思いますけど、はい、うん、まあまあ命がけのものが多いですよ、
いやだ、ね、
冬は
あの死ぬとは思うんです
よ、冬の方が死に、
うん、死にやすそう
な気がする、安そうだよねやっぱりね、うん、だからあの、
ね、なんかね、うん、そうあんまり好きじゃない、そもそもスポーツが好きじゃない人間なんだから、
まあもともとね、そうだね、
うん、
何も興味ないよね、
そうなんですよ、だから単純に走ったりとか、うん、単純に泳いだりとかは嫌いじゃないんですよ、
う
ん、
まあまあ確かにな、
だってそれは自分の力を使って最短距離で、うん、とかあの最短時間で
体使うわけだからね、道具じゃなくて、ね、
そうそうそう、更新するっていう、うん、記録を更新するっていう、うん、肉体の限界に挑むわけじゃないですか、重量上げとか、
あの確かにね、例えばフィギュアっていうのは、うん、まあ一つの技にちゃんと点数があって、昔はね、うんうん、昔は伊藤みどりさんの頃は、はいはい、ふんわり9点とかだったの
言ったらしいですね、昔はね、
ただ今は技にちゃんと点数があって、 そうそうそう、それが上手にできたらプラス何点とか
加点減点みたいな
のが、そうそうそう、そういうので厳密にやってるから、うん、あの無茶な点数はつけれないんですよ、審判っていうのはいるけど、
まあね、奥さんに聞くとでもいろいろ大変だっていうのは、
まあ、まあ大変なことはいろいろあるみたいだけどね、はい、
まあまあ、
ね、まあ一応そういうふうにはなってるわけですよ、はいはい、不思議なのはね、うん、モーグルってね、
はい、
もうボコボコしたところスキーで滑ってくるくる回って滑るじゃん、
そうそうそう、
あれね、あの綺麗さプラススピードなんですよ、
綺麗さがやっぱり点数に入るんです
ね、綺麗さは当然点数に入るし、うん、そのくるっと回ったやつの技によって点数が高い低いがあるわけ、
そう、ヒャッハーみたいに
飛んでるなんだけど、ええ、タイムも関係あるんだよ、あれが分かんないの、
うん、分かんないですよ、
ね、あれが分かんないんですよ、
そうなんですよ、だからそういうね、ルールが分かんないんだろうと僕は思ってて、まあ、興味がないから、うん、あまり見ないからより分かんなくなっていくんですけども、
ね、モーグルは未だに分かんない、
そうなんですよ、まあ、スポーツだろうし、うん、娯楽で楽しむのはいいと思うんやけど、はあ、それに点数がついてメダルが出るっていうシステムがちょっと僕には分からないわけです
よ、そうなんですか、
うん、だから冬のオリンピックがやっぱ分からない、ボブスレーとかもやっぱ分かんないわけですよ、
ボブスレーね、
うん、
下町ボブスレー話題になってます
けど、下町ボブスレー大失敗して面白くてしょうがないですけど、
まあまあ、話をどう聞いても日本が悪いよね、
うん、そう、どう聞いても日の打ちどころのないダメさっていう
そうなんですよ、それでいやいや、もしあれだったらうちのボブスレー、うん、まだピョンチャンにありますし係のものもおりますので使っていただけたらっつって結局使ってもらえないんでしょ、
あ置いてあるのずっと
じゃ置いてあるみたい、
あ大変ね、
使わないと使わないと損害賠償請求だとか言わなければ美談になったかもしれないのよ、
いや 言わなくてもならないですよ、
いやだから言わなくて、うん、そうか使ってもらえないのかと、
そうそう
だ、ただ、うん、そのコーチが持ってた個人のやつが使えなくなったから、じゃあうちのもしよかったらっていう、その時にかっこよく言えてたら、ね、美談になって、ね、連帯惑星美談の記事になってたかもしれない
美談じゃねえよ
だけれどももう先に損害賠償だって言って、はい、振り上げた拳を、お使えないんだったらうち使いますかって言っても、もう使ってもらえないよね、うん、
それはダメですよ、一、うん、回わってやっちゃ
う、やっぱり拳振り上げたっていうのは、うん、もう下ろせないんですよ、
ダメですよね、うん、そうですね、そういうところがね、なんやろ、もうね、いろんなやっぱりこう、そういうニュースとかもいろいろ見るんやけども、はあ、いろいろ雑な感じがしないですかね、そういうところ、
何が、
そういう、それやっちゃおしめだろうみたいなことを平気でやる感じ、
そうだね、まあ、あのちょっと前にね、陸王っていうドラマがありまして、う
ん、はいはい、
ね、旅屋が靴作るっつって、
あ
マラソンの、マラソンというか駅伝のね、
はいはいはい、
で旅の形になってるんだけど、うん、すごく軽くて走りやすいと、
ほう、
まるで素足で走ってるようだと、
うん、
アベベだな、アベベ。
あのね、はいはい、まあいいでしょ
う。
はい、
素足で走ってるようなもんだと。
これ、古いわ、アベベってあんた。
いや、もう古い話題しかないから。
まあ我々ね、新しい話題分かりませんからね。
で、
はい、
それで、こういろんなせめぎ合いがあって、大手のスポーツ会社に、うん、
はい、
あの邪魔をされたりして、
うんうん、
ね、役所広司が頑張るわけですよ。
なるほど、
そこ で、
ね、はい、
その娘役の上白石萌音が可愛いわけですよ。眉毛くっきりでね、可愛いわけですよ、
はいはい、
え、何の話だっけ。
だからなんでその話を始めたかが分からへんから
いやいや、まあまあ、だからそういうね、美談みたいなドラマの話はあるけれども、
はいはい、
実際はなかなかそうはやっぱりいかないよねって話だよ、ね、
うまくいだから美談で残るんだけども
、そうだよね、
そうじゃなければただの失敗の歴史ですからね。
そうだね、ほとんどは、
会社が潰れたりしたら記録にも残りませんからね。ま
あ、そうだね、
はい、
だからよく言うじゃないか、成功したら革命だけれども、
うん、
失敗したらそれはただのテロだという。
そうそう、そういうことですよ、うん、
成功してひっくり返すことができたら革命が起こるんだけれども、
そうじゃなければただの犯罪者ですよ。
そうですよね、
そこはね、まあ
難しいところ、
ね、勝負をするっていうことの難しいところだけれども、
そう、
まあ、勝負はしたらええと思うんですよ。あんまやられると迷惑やけれども。
そうなんですか。
僕はどっちかというと中庸な人間なので、今ある現実の中でより良い環境を目指す方が、
うん、まあそうだね、
穏健な方が僕は好きなので。
穏健だよ、
はい、
うん、でもなんかまあ仕事であれ ね、
そう
ね、まあ、政治もそうだし仕事であれね、うん、そのまあ、スポーツの世界でもそうですけど、なんかこう革命を起こす人がいないと、つまり、
そうなんですよね、
4回転ジャンプを初めてやる人がいないと、
うん、
4回転っていうのは定着当然しないわけですよ。
そうそう、そういうことはできないもんだとか言って
、ところが4回転を1人やると、
うん、
できるその手札がそこで現れるので、
そうそう、あ、こうやってるんだ、
できる人が1人もいないときは本当に難しいんだけど、
うん、
一人できるとやっぱりバババババッとできる人が増えるんだよね。
そうだよね、ありますよね、
教えることができるようになるからね、
うん、そうそうなんですよ。だからね、あのちょいちょい思うのが、
うん、
あのツイッターとかを見てたりすると、あとはまあいろいろ若い子らとか見てると、
うん、
今の子って絵がうまいのよ、
あら
と思ったの。
そうなの、
うん、僕らぐらいの頃って絵がうまいやつって全然いなくて。
いなかったね。
もう自分が上手くなるためにものすごい努力するんだけど、それでもやっぱ上手くならなくて。
俺はね、あの美術部に入っていたんだけれども。
やってますな、私もやっておりましたよ、ね、美術部。
美術部で、はい、高校は工芸部にいたんですが、
はい、
1年だけ美術部にいて先生が大嫌いだったから工芸部に移ったんだったわ。
大事大事、大事ですよ、
はい、それで、いろいろ油絵とかもやりましたけど、
うん、
どうも違うんだよね。
そう。
でも多分あのこれね、他でラジオやってる石川明君とか、
うん、はいはい、
フィギュさんとか、
はいはい、
まあ、ジャンルは違えど毎日絵を描いてる人、
うん、
毎日ギター触ってる人っていうのは、
はい、
努力じゃなくやれてしまうわけですよ。それ
それはね、もう好きでやっとるから、
そうだから
努力じゃないんですよね。
そうだから毎日ギターを触るのが練習とかじゃなくて日常なんですよ、
うんうん、そうそうそう
そう、筋トレやる人でもそう、
うん、もうね、ルーチンに入ってるから嫌とかじゃなくやるんですよ。
それはね、1年間ほぼ絵を描いてなくて今日ドラえもん描けって言われても描けませんって、
う
ん、
そうそう、無理ですから
ね、うん、あの なんとなく、まあ、美術部でいろいろやってたとしても描けない。
あ、無理ですよ。自分がね、だから絵が描けなくなってるということも発見したし、
そう
で、そう、若い子は絵がうまいの。
そうなの。
それは多分、
うん、
いろんな上手くなる絵を見てるからだと思う。
そうだよね。で、どんどんね、まあ本当に絵をやりたい人たちに対するテキストが昔より簡単で分かりやすくなってきてるんですよ。
うん、すごくね、そっちに洗練されてるのよ。
そうだよね。
僕らの頃はとにかくデッサンやりなさいよぐらいしか言われなかったから。
そうだよね。
まあ、デッサンも死ぬほどやったけども。
美術の先生がなぜかボールペンでデッサンさせる人で。
めんどくせえな。
変な人だった覚えがある。まあ、
でも楽しそうな気も、上達はするかもしれない
ね。で、自分の左手をかけてすげえ描きにくいんだよ、これ。
そうでしょうな。そりゃそうでしょうな。
すげえ描きにくかった覚えがありますけど、それ中学か高校の時ですけど。
うん、だって昔は、写真を撮るにしたって一時現像しなきゃいけなかったりとか
で、そうだね、
欲しいそのモチーフが手元になかったりするわけじゃないですか。
いや、だからね、うん、そのなんていうのかな、あのツイッターで炎上したりするっていうのが、例えばね、 コンビニエンスストアで冷蔵庫に入って、はい、あの炎上するやつとかおでんツンツンとかあるじゃないか、はいはい、あれね僕も、まあ、スーパーのとコンビニの間みたいなところでバイトしてて、はいはい、あのここでは言えないまあまあひどいことをやってました。
おほ
う
お
う、あもう言えないですけど、
は
い、
それちょっと犯罪なやつ、
ね、犯罪まではいかないけど、まあ、もうモラルに、ね、もう完全にモラルに欠けてるようなことをやってました。もう大事項だから、はい、内容は言わずにやってたことだけを告白しますけど、はいはいはい、でもそれを簡単に上げれる時代じゃないの。
そうなんですよね。
だから炎上するわけでしょ、
うん、
でもそこにそこに、そこに配慮がないことと、
うん、
その絵が上手くなることっていうのは、うん、全然違うようで近いものがある気がする。
多分パラレルですよ、それは。
うん。うん、同じような、その、そこに上手になることと、そこに止め金がないことっていうのは、そうそうそう、意外と近いところに多分あって、うん、なんか、そんな感じがするな、
そうそう。多分ね、対象に対するアプローチが、すごく、
う
ん、気軽になったんです。敷居が低くなったんですよね。
そうそうそうそう。
絵を描くっていうことに対しても低いし、バンドをする、楽器をやるっていうことに対しても低いし、
そう。えいやと思わなくてもできる、まあ、値段的にも安くなったりとか、
うん、
そ
う
そ
う。しょうもないことするのもすぐアップできちゃったりするんで、
そうなんです。
そういうのがね、まあ、いいこともあるし、悪いことももちろんあるんだなと。
そうだね。
ということですよね。
それはそうだね。
そんな気が、僕らはだってやっぱりこう、古いモラルで生きてるから、
そうだね。
ちょっとそれできへんわみたいなことも平気でやっぱ若い子やるんですよ。いいことも悪いことも、うん、
だから飛び越えれるんですよ、
う
ん、
そうだ。ハードルが低くなったってことは、うん、僕は多分世の中全体が良くなったと思ってるから、うん、底上げされとるんだと思うんですよ。行けなかったところに行けるようになった
ら、そうだね、
だからそこが上がってるんですよ。
ハードルが下がったんじゃなくてそこが上がったんだよ、ね、
う
ん、
そうそうそうそう。
ところが俺たちは取り残されてるから、
そうそう、僕らは
飛び越えれないわけだ。
その持ち上がってるところに一緒に乗っかってないから、
いないからね。いないから、俺らは平地にいるからね。そうそうそう、奴らは大地にいるけど、ね、
そうそうそう。ちょっと盛り上がってるところで
上に、山地とかね。
ぐいぐいこう、登っていくところにいるけど、ね、俺らはそれ下で見てるから、ハードルの高さ変わんないんだ
よ。いや、だから、まあ、あなたに話しても分かるかどうか分からないけど、宇野昌磨っていうね、はい、今回のフィギュア。
はい、分かります。
ね。彼がね、うん、あの、めちゃくちゃ面白いのは、はい、今回銀メダルを取って、
取ってますね。
それでインタビューを受けて、どうでしたか、初めてのオリンピックで銀メダルって、
うん、
いや、あの羽生君にとっては特別だったかもしれないけど、うん、僕にとっては普通の大会と一緒ですって言っちゃうのよ、あの人は。
言っちゃうらしいですね。
言っちゃうんですよ。ほんで、普通ですって言って、うん、で、どうでしたかって言ったら、いや、もう日本にいるよりもゲームがいっぱいできたのでリラックスできましたとか言っちゃうんですよ。
そう、
選手村でずっとゲームやってたらしいのよ。
大事なことですよ。
で、帰ったら世界選手権に向けて真剣にやりますって言うから、うん、彼にとってオリンピックよりも世界選手権の方が上なのね。
ああ、そういう日、
まあ、フィギュアっていうのは、うん、あのオリンピックが実は頂点ではあんまりないので、
ないらしいですね、
世界選手権と、うん、あとあのグランプリファイナルっていうのが、はいはいはい、多分2大大会であって、
うん、オリンピックはたまに来る
余興みたいになってるんですよね。余興で勝てたらいいねぐらいの、うん、だから目標としてはあるけれども、まあそこまでじゃないかなみたいなことを言っちゃうのよ。でもだから藤井聡太今回6段になった彼とかもそうだけども、はいはいはい、うん、ひょうひょうとしてるじゃないの。
そうそう、それはだからそれこそ本当にあの上がってて、
そう
だ、ね、ハードルが低くなってるんですよね。
だからもちろん彼らは天才肌なんだけど、
うん、
天才肌、俺らの時も多分いた、同世代で天才だっていうの
は いましたよね、
いたんだけど、うん、本当に1000人1万人に1人だったのが、
うん、
100人に1人ぐらいにはなってるのかもしれないなという。
ああ、まあそのぐらい楽というか、その、
うん、
やっぱり上がってきてる
んだろう。それで手札がね、そこには存在するわけだから、
う
ん、
そうそうそう、アプローチが楽になってると思う、
ね、うん、いや、だからそうだね、
あと親がバカになってんじゃないか
って、ね、あ、親はバカになってて、それがしかも悪くないっていうね。
そうそうそう、
うん、
いい意味でバカになってるところもあるから、子供がなんかやりたいっつったら、俺らの時代なんかそんなアホかって、うん、もう一言のもとに否定されるわけじゃないですか。
そうだね、
なんかこう、
そうだから書道はやらせてくれたけどピアノはやらせてくれなかったじゃん。
そうそう、そういう、
まあ、なんとなくそういうこと、
イメージ的にそういうこと、
うん、まあ、俺はそんなにいろんなことやりたいやりたいっていう派じゃなかったけど、
うん、何にもやらなかったけども、
俺はね書道とソロ版と 塾は行きました、ね、あと英語塾みたいな。
すごいね。僕はね、
何一つ
ハムスカウトをやってました、
ね、ああ、やりそう。
好きだったかと言われると別に全然好きじゃなかったんだけど、
あれ大体嫌いだよね、やってる人ね。
うーん、
で青年になってやり続ける稀有な人が中にいてね、
たまにいますね。
熱くてうざいんだよね、ああいう人がね。
一人で山にキャンプしに行くんですよ。そういう人は今でも。
そうなんだ、
すごいなと思う。
いいんじゃない
の、面白そうなんだけども。
面白そうだね。
そうだから僕は習い事も全然せえへんかったって。親が別に止めてたわけじゃなくて、近所にそういうものがなかった、ね、
ああ田舎だからっていうのはあるわな。そう
そ
う、
田舎なんで。うちのお姉さんはいろいろやってるんですよ、
うん、
お姉さんはピアノもやってて、
うん、
で書道はそんなにやってなかったんじゃないかな。あの、うん、お花をやってたの。
あ、
お花とお茶をやってたのよ、うん、だからそれの師範代かなんかの免許持ってるのよ。
おお、素晴らしいね。
すごいのよ。
すごいね。
実はすごい人なんだけれども。
だからそこまで行けたらいいけれども、大概の人は行けないわけだから、
うん、そうそうそう。まあでも長いことやってりゃ行けるみたいだから。
まあお花とかはね、
そうそうそうそう、順番があるから、
うん、いやだからそのスケートとかでもそうだし、うん、英語とかでも、そりゃその小学校4年生の時にね、英語教材を売りつけに来た押し売りみたいなやつが来て
はい、はい、
それを見てやりたいって言ったら俺も俺なんだけど、
まあ、
で近所に教室があって、ね、うん、その機械を買わせるのよ。
はいはいはいはい。
でその機械に、今考えたら大したことない、多分あの磁気シートみたいなのを通すと英語喋るのよ、うん、
はいはい、アホみたいな機械ですよ。
アホみたいな機械、今考えると、
うん、当時はでも
それ当時は結構すごい機械で、まあそれ結構したんだと思うわ。でも英語教室通いたいって珍しく俺が言ったから、
はいはい、
親が、あ、そりゃ行かそうって。
そうそう、ちょっとそういう、なんやろ、勉強向きのことは親は結構ね、
そうそうそうそう、
熱心やから。僕はだって高度経済成長の子供じゃないですか。
まあまあそうだね。だ
から70年代に子供やってた人たちじゃないですか。
いや、だからちょっと自分のできない、
うん、
その英語とか、
そうそう、
そういうことを習わしてやろうとかいうことは、
うん、
結構あの、そういう意味ではちょっと上昇志向はあったのかもしれないよね。
まあ、あとそう小銭があったと思うん
で、ね、まあまあまあ確かにね、
うん、
でね、
金持ってますからね。
あの俺も1年ぐらい通ってても、女の先生だったんだけど、うん、その先生がすごく好きだったのよ。別に恋愛とかね、
いや
エロいこととか
じゃなくて、
いやいや、もうすごく楽しくて、うん、楽しかったの。
いいよね。
ところが、まあ俺がちょっと5年生ぐらいになって大人に、ちょっと大人になる時と同時に、その先生が多分ことぶきかなんかで辞めたのよ。
ああ、
で内容は覚えてない、
はい、
もう顔も名前も覚えてないけど、その人が辞めたんですよ、
はいはい、
で次にまた別の女の先生が来たんだけど、
うん、
その人がどうも苦手で、
お
で行ってるふりして行かなくなった。
なるほど、サボり出して。
多分半年ぐらい金だけ払ってほぼ行ってないんだよ。行ってくるっつって本屋でずっと立ち読みして帰るみたいな、
はいは
いはい、親は別に今日は何したとか聞かねえから、
ね、言ってるもんだと思いますからね。
でそのうちに、まあさすがにこれはやばいと思ったのか、
うん、
自分で多分やめるって言ってやめたんだと思うんだけど。
なるほど。
だからやっぱ不純な動機って大事だなと。
そうですよ、大事ですよ。
不純な動機すげえ大事だと思うんだよね。その先生がめちゃめちゃ好きで、うん、その先生がずっといたら俺はもっと英語上手だったかもしれないよね。
はい、
いや極端な話、ね、
いやでもそういうもんですからね、
うん、だから、はい、それがいつの間にか自分の目標に、
うん、
その人いなくても目標になれるっていうの
なければ、ね、
その人自身が、うん、その憧れの人が一段ロケットになって切り離しても推進できるかどうかじゃない。
そうそうそう、できないとそのまま
また海に落ちちゃうわけだから。
落ちちゃう、うん、そうじゃないっていうのが大事なんですよね。だからそういう時にはだからそのことが好きになってる。
だから宇野昌磨くんだって、
うん、
最初に浅田真央ちゃんが君もやってみないっていう、うん、もう浅田真央が好きだったんだよきっと。
多分ね、そうだ。
その不純な動機からやってるうちに、
うん、
銀メダル取っちゃうわけだから、
うん、そうそう、彼はいろいろすごいらしいねんけども、まあそれは奥さんからね、いろいろ聞
きました。いやだからさっきの話のね、
はい、
あれじゃないけれども、その不純な動機の中で初めて成功する人もいれば成功しない人もいて、う
ん、いや大概の人は成功しないんですよ。
いや、そう
です。
それが、
はい、
ね、美談のように語られるんだけど、
う
ん、
そうそう、うまくいけばね、
ね、
う
ん、失敗した宇野昌磨は死ぬほどいるわけだから、 その下に
死死類類なわけ
じゃないですか。
ペンペン草が枯れるぐらい
だよ。山裾だからね、山裾だから
我々もそういうことやってきたわけ
です。富士山を 目指しているんだけど、うん、お前まだ大阪だぞっていう人がいるわけ。
遠いな
見えてないなみたいな。
見えてすらいないな。
そう、せめて静岡とか山梨にいればまだ
そうですね、
いいんだけれども、
うん、
いやいやお前まだ関西です。
関西まだ向かってないから、
まだ新東名乗ってないから、
どっち向きか分かってないから、
まだ新名神ギリ乗ったぐらい滋賀県ぐらい、
遠い
滋賀県ぐらいや
る。遠いな。
でもそんな人の方が多いんで、まあアイドルとか見ててもそうですけどね。まあ、そういうもん
ですね。アイドルの皆さんもね。
でも多分その自分の才能に合った目標っていうのがあるじゃん。
はいはい。そうですね。
うん。その町内で一番強かったら楽しい。
そうそう。
その市内で一番だったら楽しい。県内で一番、日本一、世界一ってなっていくわけじゃん。
はいはい。
野球でも何でもそうですよ。
そうですね。はい。
だから、ね、自分のその身の丈が分かってくると、うん、もうそこでやってるのが楽しくなってきて、
いや、それでいいんです
よ。それでいいと思うんですよね。
うん、高望みをして、こう、しんどいからやっぱやめたはやっぱあかんと思うんですよ、
ね。だしね、その、ね、いわゆるその、うん、横綱じゃなかった親方がですね、横綱を輩出すると強く言えねえみたいなのあるじゃないの。
うん、そうそう。
ふたはぐろみたいにね、
そうそう、
なっちゃうわけですよ、増長して、うん、おめえ横綱になったこともねえくせにわかんのかよみたいになるわけじゃない。
そういうことを言っちゃいけませんって言われるんだけどね、横綱は、ね、
でもこう思うよね、そらね、
まあね、
自分は横綱まで行ったのにこいつ横綱じゃねえんだなと思うと、うん、言ったらこいつまだあの山梨に入ったぐらいだなと思うわけじゃない。
まあまあね、まあ、ね、
親方だけど
雑な例えやけどね。
いやでもそうだと思うんだよな。だからねえ、まあ言ったら偉そうにさ、うん、甲子園にも出てないのに野球のコーチやってる人とかがいるわけじゃない。
まあ、い
っぱいでもいますよ。でもそういう人が恩師になって一郎の恩師になってたりとか、
そうそう、
誰々の恩師になってたりするわけじゃないか。
でもね、それはまた別の理論で、名選手は名監督足りえんというやつがあるわけ、
まあ、それもありますね。
うん、
今までそれは王さんぐらいですよ、結果的に。
そうですね。
王さんも最初はボロボロだったしね。
散々言われました
よね。うん、言われましたからね。
結果出しましたんでね。
だから、まあ、いい役者じゃなかったから今いい演出に君はなってると。
それもどうかな。どうかな。うん、そう。僕はね、そう、役者はある時に、あ、伸びないなと思って、辞めたわけですよ。辞めてるんですよね。役者としてはもう、
あなただって役者としては、
うん、
真面目に役者だけやってたなんて数年でしょ。
そうですね、そんな長くないですね。
で、まあオリゴ糖を立ち上げて自分で作演出しながらちょっとは出てただろうけど、
しばらく、ね、でもしばらくは作演出主演みたいなことやってたわ
けですよ。やってたよね、
最初のうちは、
ね、うんうん、他にやる人いないし、
ね、そうそう、人がいねえから、そもそも人がいねえんだから、もうとにかく手近なところにこうワッサーかけても全然人がいないから、
ね、誰もいない、
自分でやんなきゃいけないんです
よ。そうだね、もうそうだよね、
そんなんだったんですよ。
でも多分だからオリゴ糖ってね、
うん、
まあオリゴ糖に限らずだけど、はい、やっぱりそのお芝居の演劇の中では、
はい、
まあ言ったら辺境の地にいるわけじゃないか。まあまあ言ったらね、はいはい、その例えばまあ、衝撃場界でいうとやっぱり新幹線とか、
まあまあね、
その名前のあるところがいっぱいあって、
はいはい、
そこがあの富士山を守ってるとしたら君はあの新名神に乗ったところじゃないか、まだ
僕多分途中で道違う方向に向かった。富士山いいかみたいな、
あれだね、伊勢湾岸道路に乗らずに伊勢道に乗っちゃったから伊勢参拝行っちゃうみたいなことだね。
そうそうそう、
俺もよく間違えちゃうんだよ、
ね、みたいな、
ね、昔間違えたんだよ道夜中にあれこれは伊勢リングに行っちゃうぞみたいな、
この道は行かないぞ、
そうよく間違えた、最近は間違えないけど、
そうそう、だからそういうもんですよ、うん、
だから、
う
ん、そこの場所で輝ければそれでいいわけで、
そうなんです。だからうちは野心がないわけじゃないけれども、はい、
大体野心のある人は他の劇団に行けって話だからね。
野心を満たすためにやってるわけじゃないので、
そうだね、
うまくいきゃ儲けもんだぐらい、
君んとこにいる人でもうちょっと野心持って他のとこ行ってこいよっていう人が、うん、なぜかね、岩橋のことが大好きすぎて出ていかないとかあるからね。
なことはないですよ。
そうですか。
そうそう、
もうなんでこんなおっさんのことが好きなんだろうと思ってね、
愛されてるわけですよ。
愛されてますね、君ね、
う
ん、
いやまあでもよそでうまくいくやつはもうどこにおってもうまくいくので、
まあまあそうですね、
はい、
こんな話ですか、今日。
今日こんな感じですよ。
こんな感じですか。
はい、はい。
もう大体進んでしまいましたので、
ね。あ、そうですか。もうだいぶいい時間喋りました。
まあ、いい時間喋ってきましたけれども。
はいはい、タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは、今から14、5年前でしょうかね。その当時、ダートトライアルという競技会をやり始めているところ。で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
それでは、
はい、
メールなどをたまには読みますかね。
そう、たまにはね、毎回読んでますけどね。
そうですか。
毎回やってますよね。
毎回ね、毎回いつも同じ人からメールが来るので、
はい、いつも同じ人ですけど、毎回お便り読ませていただいてますよね。はい、
ね、はい、はい、それでは、
はい、お便り、
今回もメールを読んでいきたいと思いますが、
はい、
岩橋殿、大魔王殿、いつも配信楽しみにしているでおじゃる、チチリアジュンジュンでおじゃる。やっと覚えた。
誰？
やっと覚えたよ、チチリアジュンジュンさんがこれを。
お、
毎回くれてるよ。
中の人？
中の人じゃない。チチリアジュンジュンさんです。
チチリアジュンジュンさん。
チチリアジュンジュンさんの名前を言うとね、まあまあ、はい、春郎もね、フィギュアもね、すぐ笑うんだよ。
はあ、
笑ってあげないで、人の名前。
人の名前ですからね。
いや、一応本名ではないけれども。
はいはい、それでもラジオネームは大事ですよ。ラジオネーム。
今回は財布について話したいと思います。はい、子供の頃から財布が好きでよく買えていましたが、うん、気に入ったものがあれば壊れるまで使っていました、
はい、
自分的には小銭が分けられるもの、カード類がたくさん入るもの、うん、透明のポケットがあるものなどが欲しい状況。
定期とかね、
定期のところがこう、はいはい、外に出てる感じですかね。今時でもあれ見せるってことあんまりしないよね。
いや、見せますよ。
本当？
バスとかは。
あ、バスはそうか、
はい、
ピピじゃないのか。
ピピじゃないんです。
あ、そうなんですか。
ピピでもあるみたいですけどね。
あるけどね。特に透明のポケットはアイドルのチェキや、違ったわ、
そっちかい。
アイドルのチェキやトレカなどが入るので欲しい機能です。
なるほど、
意味が違いました。
すいませんでした。
すいませんでした、お二人の財布のこだわりなどがあれば教えてくださいと。
僕ね、ちょっと前までずっと使ってた財布がめっちゃ使いやすくて、
うん、
あの僕大体2つ折りの、
うん、
革みたいなやつで、
うん、
でその時のやつは小銭が外から出せるやつを使ってたんですよ。5年ぐらい使っちゃうかな、めっちゃ使いやすくて、
うんうんうんうん、
でもさすがボロボロになってきて、うん、で新しいやつを買い替えたんですよ。ていうか、まあ、僕はあの全然そういうの探しに行くことはできないので、
うん、
奥様が買ってきてくれるわけですよね。これが新しいやつだよって言ってくれて、
与えてもらってるわけだね。そうそうそう、天からの贈り物で、
そうそう、授かり物みたいな感じでね、新しいやつをやって、
うん、
でもそれがあの小銭が中にこう挟まる二つ折りの中に小銭を入れるタイプのやつで、
うんうんうんうん、
なかなかね、体がその小銭に慣れなくて、小銭に、
はいはいはいはい、あれ慣れるまで大変なんだよね。
そうなんですよね。でチャック式のやつやから、うん、チャックを締め忘れるんですよ、よく。
ああ、俺も締め忘れるっていうか、締めるの面倒くさくて締めないことが多い、
うん、そうそう。
で小銭入れはもう絶対締めないから、
締めろや。そう、小銭がだからこう溢れちゃうのよ、はい、というかどっか散らかっちゃうのよ、
はいはいはいはい、
隙間からさ、
うんうんうん、
2つに折ってるからチャックが閉まってなくても大丈夫なんだけれども、うん、なんかちょっと開けたりした瞬間にコロッと
バラバラバラ
っていっちゃったりとかするのがね、まだ体にその新しい財布が慣れてくれなくて、もうかれこれ何ヶ月使ってるかな、結構今頑張って新しい財布に体を慣らしてるところですね。だから定期の入れ方とかあるじゃないですか、定期の入れる向きとかで財布の入れてる向きとか、
ある
それ、
チャックがこっちにあるときにはこっちにイコカ入ってるとかね。
そうそうそうそうそう。それ
開けたときはこっちにチャックが来た方でないと、
そう、
どこに何が入ってるかわからないとかあるから、
ね。反対向きになるともうあれ
もうわかんないわかんないわかんない。
今だからそれがちょっとずつ、
ヨドバシのカードがどこにあるかわかんなくなるんだよ。
そうそうそう。この間クレジットカードがどこ行ったかわかんなくて、
そうだよね。
そうそう。
あのよくコーナーとかで買い物するときはお金払うのめんどくさいから、うん、クレジットで買うんだけれども、うんうんうん、あれクレジットクレジットみたいな後ろに人並び出してしまって、うん、ちょっとどいよってくださいとかどかされてしまって、
あるよね、一生懸命
あっちこっちカード探してやっと出てきたっていう、
ね、あれだから必ず同じとこに入れとかないと。
そうなんです、しまい方ですよ。
あとタワーレコードのカードがどこ行ったか分かんないね大体ね、
はいはいはい、
いや僕はねあのまあおばはんが使うような長財布なんですよ。あ、
来ましたね長財布。
もうおばはんが使うような長財布が一番使いやすいの、いっぱい物が入るから。
はいはい、
カードいっぱい入るし、うん、ただう、ね、もう小動物飼ってんじゃねえかっていうぐらいパンパンにするのでは
い、もういますよね。
まあまあの確率でチャックが壊れるので。
そうですね、チャックから死
に
ますね。
でね、あのなんていうの、安物を買うので、
うん、それはあかんやつですよ。
あの天神橋筋商店街の、はいはい、あの路面で売ってるおっさんの1000円とかのを買うのよ、は
いはい、あれ1年ぐらいしか持たないでしょ。
うん、だけどそれをこうルーティンしていく方が自分に合ってる感じがして、
あ、使い捨てていく
感じ、ね、うん、だけど全く同じぐらいの大きさを買ってるのに、うん、微妙に底の深さが違ったりとかして
はい、はい、
全部入らないんだよ、
はいはいはい、
今まで入ってたものが入らなくて、
うんうん、
で他に移すとそれがどこにあるのかもう分からなく
なるんで。そうだからね、財布分けらんないんですよ。
そう、分けたくない、
うん、
あの小銭入れ分けてる人の気が知れない。
分からない、できないわ僕。だから定期を別にすることもできないですから。
できないできない、
仕事行くとき絶対定期だから僕は定期で乗るんやけども、うん、もうそれも同じ財布に同じ向きで入ってないと使えない。
いやだから必ずここにカード、クレジットカードとキャッシュカードがあって、
その
裏にイコカが入っててそっち側には食べ物系のカードが入ってて、
はいはいはい、
で小銭とお札があってこっち側に電気屋系のカードと、
はいはい、
お医者さん系のカードがあってっていう風に決まってるのよ俺は。
ね、そう、そういうどこにど何がいるかのね、組み分けがちゃんと
決まってるんだけど、
決まってないと
同じだと思ってたらお札入れるところが1列しかなかったの今回は。
そう、僕もね今使って新しいやつが1列になる。
そう、1列じゃ足りないんだよ。
だから
そんなに札持つわけじゃない。
レシートとか
が分けられない。レシートとかね、領収書とか分けたいんだけど。
芝居のチケットとかね、分けられない。
だからこの間ね、アイドルさんのね、チケットバッグって言ってね、はいはい、封筒に入れるんだけれども、
うん、
こう、お金出して入れようとしたら中からこう、レシートが出てるんだよ、ね、はいはい、間に挟ま
る。よろっと出てるわ
け。あれはよろしくない。
仕方がないですね。
よろしくない。俺がどこでおにぎり買ったかとかが、アイドルさんに分かっちゃうじゃないか。
どうでもええわ。
あ、そうですか。ということで、はい、そんな感じでございますよ。
は
い、
何さんですって
？チチリアジュンジュンさんです。
チチリアジュンジュンさん。
チチリアジュン
ジュン覚えれる
かな？覚えてくださいね。
はい。
岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ、中の人でおじゃる。
ありがとうございます。
過去にお二人の好きなものや好きなことはお聞きしましたが、はい、嫌いなものやこと、これは許せないことなどはありますか？どうしてもダメな食べ物とかでも OK です。では今回もダラダラと楽しんで収録してください。
はい、僕ね、僕は好き嫌いが非常に多い人間で、ね、刺身が食えないですね。
あら、
生の魚の肉は食えない。
もう回転寿司とか行けないじゃない。
回転寿司はでも行くんですよ。
ハンバーグ寿司とか食うの。
ハンバーグ寿司は食わないけれども、うん、貝は生でも食えるんですよ。
めんどくさい人だね。
めんどくさいでしょ、
うん、この間飯食いに行った女の子がいて、
はい、
何食べに行くって言っていろいろ聞いたらもう食べるものがなくてなくて。
ああ、好き嫌い女。
そう、
めんどくさいやつや。
もう あれね結構めんどくさい、
はい、
何でも食う女が好き、
うん、はい、外国とか行くとね何でも食う人好かれますよね。
好かれるよね。
田舎とか行くとね、
まあまあ、そう
田舎がだからアホみたいになんか物を出してくるでしょ、
うん、
なんかもうポトラッチぐらいの勢いでこう、まあ、出てくるじゃないですか。
基本的に刺身嫌いっていうのは日本人だと、
うん、まあ、基本どこ行ってもね食い物ないです
よ。基本意味嫌われるじゃない。
そうそう、
大変だよ、
ね、どんな山奥行っても刺身定食出てきますからね。
そうだよね。
そうそう、困ったことだね。刺身食わないのと、うん、で僕イカが嫌いなんですよ。
イカは食えないことはないけど嫌い。
そうそうそう、
まあどうせイカは甲殻類だから君は食わない方がいいパターンのやつだろ
痒くなるから。
ピリピリするやつだろ。
痒くなるわけじゃなくて、タコは好きなんですよ。
あ、そうなの、
うん、イカはだからあの匂いが嫌いで。
あ、そうなんだ。まあまあ、イカ臭いのがね。
イカ臭いのが嫌いで。
ほんとイカ臭いからね、イカはね。イカだけにね。
イカだけに。
うん、イカだけにね。
で、あと、まあ、ナスが嫌いでね。
ほう。
ナスは何にしても食わないですね。
焼きナスは嫁に食わすなって言うけど。
俺も食わない。
食わない。
はい。うん、嫁は食いたがる。
嫁は食うでしょうよ。うん、 茄子、丸茄子とかうまいよ。
まあ、言いますね。
京都の丸茄子にもう味噌ドーンと乗せて食うのがうまい。もう僕はね、中部地方のね、あの味噌文化がもうとにかく許せないんだけれども、
それはしょうがねえだろうよ。
だから許せないんだけれども、
そういう国なんだから、だから
極力あの国には飯食いに行かないんだけど、
はいはい、
ね、まあ、田楽味噌だけは許してやるよ。
あ、なんだそれはいいんじゃん。
そう、田楽味噌は許す。
あれ中心部分ですやん。
そうだから田楽はいいよ、
はい、
いや、うどんにはいらないわ
味噌煮込み、
カツはもうソース
味噌カツですよ。
前もその話しましたけど、
はい、
ヤバトンはソースで食ったらめちゃくちゃうまいからもう驚くほどうまかった。あのハーフ&ハーフ頼んだんだよ。
あ、はいはい、
で味噌な、まあ俺が思ってたよりはマシだったな、うん、ソースうまってなるからね、あれ
全部こっちにしてくれと。
そうそうそうハーフ&ハーフまでしかないんだよね。
全部ソース、
オールソースはなかった俺の行ったあのヤバ町のヤバトンは。
ああ、そうですか。
うん、その時はね、今はどうか知らないけど、ね。
どうやったかな、まあでも本店はないかもしれない。そうで、ナスも嫌いやし、であと僕はメロンも嫌いなんですよ。
嫌いなものだらけだな。
そうなんです。で、よくよく考えてみると、僕はうちの親父が好きなものは嫌いなんですよ。
ややこしいやつだな。
別に親父が嫌いなわけじゃないんだけども、はあ、家庭内
で。いっぱい出たんだな、子供の頃にな。
出てきてガツガツ食うから見てて気分悪くなったんだと思うんですよ。
ああ、そういうことね、あるかもしれないな。
だから卵かけご飯も昔は食えたけど今も食えないん
です
。親父が食うから
めんどくせえな君君まあまあめんどくさいよ。
そうそう、そういうあのあるんだかないんだかのトラウマみたいなんで好き嫌いになってるんですよ。
僕が嫌いなのはね、
うん、
とりあえずね、はい、あの大型バイクに乗ってるやつ
許してやんなさいよそれは好きで乗ってるんだから。
いや、
高い金払って。
あのね、
はい、
まあ、ちっちゃい場合、スクーターのとかでも多いんだけど、
はい、
あの、むちゃくちゃなんですよ、運転が。
あ、まあまあまあね。
うん。車乗ってると、ほんと怖いね。うん。
ドブドブドブドブみたいに来るわけです
ね。そう、それでもうね、狭いとこね、はい、これ危ねえなと思うぐらい狭いとこすり抜けてね、
はいはい、
ビューンって前出てね。いやいや、あのでっかいバイク乗ってる人は自分のバイクは車と一緒だと思ってるから、
うん、まあね、
あのしかもあの生きり立ったような、
はい、
あのロードレーサーみたいなのに乗ってない限りは、アメリカンとか乗ってる人は大体普通なんですよ。
アメリカンの人は結構なんかのんびりしたイメージがありますね。
そうそうそう、まあ、もちろんのんびりしてない人もいるんだろうけど、
中には面倒くさい人いるんでしょ
う
けど、
ね、いるんだろうけど、はい、でももう本当ね、
うん、
言っちゃ悪いけどビッグスクーターはね、
はい、
ほんとダメなの。これは僕ははっきり答えを知ってるんだよ。
ほう、
なんでそういうめんどくさいやつがビッグスクーターに乗ってるか、
はい、
全てはオートマ限定のせいです。
ああ、なるほど、
全てはオートマ限定のせいです。
なるほどね。
だってミッションのバイクに乗ったことないんだよ、あの人たち。
乗れないでしょ
う。車もミッションの車オートマ限定あるじゃない、
はい、今ほとんどオートマ限定ですよ、免許は。
もうね、ダメ。
ミッションで免許今取りにくいと思いますよ。
あのね、オートマ限定っていうのは、
はい、
あの車もバイクも、はい、その機構が分かってないで乗るってことだからね。
そうですよ。勝手に今の人らは分かってないです。
勝手に発進するんだからね。
今の人らだって車もキーレスやから。
もうひどいんだよ、ボタンで発進するのは。なんとかしてほしいよね。
あれはやめた方がいいと僕も思うんだけれども。
この間あの僕が行ってる会社じゃないんだけど、別の会社のロケ車が、
はい、
エンジンが全くかからなくなって、
はい、
でね、そのまあそこに一人も社員がいなかったのよ。
お、
結局そのも、まあ、元社員が運転してきてた。
なるほどなるほど。
新しい車だったから、
はい、
エンジンがかからないときに、
うん、
その中から出した細いキーを、
うん、
どこに挿したらエンジンかかるかも分かんないんだよ、今の車。
分かんないらしいですね。
僕の車は一応キーレスでエンジンかかるんだけども、うん、その回すボタンじゃなくて回すんですよ。
あ、はい、
キーレスで回すんです。この回すところに穴が開いてて、
はいはい、
キーレスじゃなかったらそこに鍵を突っ込んで回す。
キーを突っ込めば回るん
です、ね。 そう、
はい、
その機能ならいいんだけど、
うん、
あのボタンでね、しかサイドブレーキもないからね今や。
え、どうなってんの
今や。サイドブレーキがなくて、もう普通に止めてパーキング入れたらサイド入ったことになる。
パーキングにサイドがそのまま入ってんのか。
そう、だからパーキング外すとサイドが外し、一応サイドのね、ランプみたいな、あんなの信用できねえよ
じゃあ西条坂道とかで西条弾けないの？
弾けない、まあ、だからオートマだから別にいらねえだろってことでしょ、まあ、別
に坂道発信は関係ないのか。
関係ないからですよ。
はあ、
そうですか。いやだからね、まあ、世の中便利になっていって、オートマでだからこそ電気自動車とかそういう方に、
まあ、でももう何年かしたら運転しなくてよくなりますから。
あれか、マイノリティリポートみたいに車の中でワイン飲む時代が来るか。
そう
勝手に
車の中で新聞とか読めるようになりますから、ま
あ、何年かっつっても、まあ、5年では無理だろうな。
5年無理かな、うん、
10年ぐらいはかかる
よね。
完全に自動運転っていうのはやっぱりね、完全に自動運転になった時に車が故障して事故ったりするじゃない、
はいはい、
誰のせいか特定するのがやっぱり難しいので、
多分法整備先にしとかんと、
そうそうそうそう、ね、それをメーカーが保証するのか、持ってる人が整備不良になるのか。でも絶対に事故は起こるので、
起きますからね、
うん、運転自動システムで勝手に運転して渋滞も検知してやってても、うん、やっぱり人は引かれると思うんだよ。
ああ、絶対引かれると思いますよ。だってトリッキーな動きして人間出てくるから。
そう
急ブレーキどんだけかけても20キロ30キロ出たら絶対跳ねますからね。
そうなんだよね。フットルースみたいなダンスしてるやつとかもいるかもしれない
ね。道でね、そういうことしますからね。
そう
はい、
ね、声を当ててるのはもちろんマッチですよ。
マッチがね、当ててる声で
踊ってるやつがいたら、そら吹かれることもあるから、
ね、それは車僕走っててもやっぱり引いてしまうと思いますね。
ごめん、なんか最後に
そんな話かよ。
最後に
こんな話やった
そう、こんな話でした今日は。今日はだから
大きいバイクの話じゃなかったです。いや
今回は簡単に言うと、
はい、
マッチが声を当ててるフットルースは最高だけど最低だっていうことです、は
い、あ、なるほど、そういうオチ。
今日の結論です。
今日の結論は、あ、そういうオチで、あ、うまくまとまったとこですか。
また見たいなっていうあれまた見たいよねっていう
そうか、見たいか、
見たくないか、
まあまあいいでしょう。
ちょっと見たいじゃない、はい、
ちょっとね、
ちょっと見たいと思う、ね、
ちょっと心が動くかな、
はい、
はい、ま
あ、だからそんな感じで
こそ、ね、今日はこんな感じで終わりですか。
もう
今日こういう感じですか。
もうね、終わりたいんだ。
あ、なるほど。
なぜかというと、すげえいいニンニクの匂いが
してきた。そうなんです。ちょっとね、奥様帰ってきてご飯をね、作り出しましたんで、これ、我々はもう番組を撮ってる場合じゃない
と、
ね、
いうこと
は。
ダメだ。もうこんなのダメだ、
はい。
奥様にはフィギュアの話を聞きたかったけれども、
はい、
今日はタイミングが合わなかったから今度だ。
話ですね、
はい。はい。ということで、今回はこの辺で終わろうと思うでおじゃるよ。
一月先には忘れていると思うでおじゃる。
まあ明日には大体忘れているでおじゃるからね。
まあ一月やっても一月先の話題ですから、
ね。はいはいはい。まあ。
ではそういうことで。
来月は暖かくなってるかなと思ってますので。
夏どうかな、
まあ、また寒いって言ってたらごめんなさい。はい、ということで、貴族のたしなみ、お相手は大魔王と
岩橋でした。
またね。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。